エンターと大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは、エンターアートの大阪ゆかりです。時刻は日本時間で2022年1月14日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく2022年1月14日金曜日の午前9時です。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサー兼振付家でニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。はい、1月半ばになりましたが皆様いかがお過ごしですか？日本も結構寒いですかね。ニューヨークもかなり寒い日が続いておりますので私も順調に家に引きこもって家でできるお仕事をしておりますが、皆様いかがお過ごしですか？成人の日も、過ぎたんですね。今年は10日だったんですよね。新成人の皆様おめでとうございます。まあ、日本ではねコロナも落ち着いているから無事に行われたところが多かったですかね。どうなんでしょうか。私はね成人式があった時にはもうちょうどその前の年の9月とかにニューヨークに来ていたので日本に帰ってないんですよね。ということで成人式は出席しておらず、はい、振り袖写真とかも撮らずに終わりましたね。うん、まあその後になんか着物着た撮影とかいろいろできたから着物写真はいいかななんて思った次第でございますが、そんな話もね去年も同じような話をしたと思うんですけれども、それからもう1年かと考えると結構早いですよね。はい、ということで今回は今週のピックアップとニューヨークで〇〇に行ってみたの2つのコーナーでお送りします。今週のピックアップのコーナーでは前回お話ししていた久しぶりに髪を切りに行ったよというお話をしたいと思います。そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでは珍しくクイーンズからブルックリンへ車で移動したのでその様子をお伝えしたいと思います。お休み前の30分どうぞお付き合いください。ということで早速コーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーはアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など私大阪ゆかりが注目する情報を紹介するコーナーです。今回は私が先日髪を切りに行った話をさせていただきたいと思います。はい、久しぶりにね、まあ、日本人以外の人、まあ、おそらくアメリカ人がやっているヘアサロンに髪を切りに行ったよという話でございます。まあ、先週もちょっとお話ししてたんですけれども、私もともと日本人の方でずっと切ってもらっている方がおりまして、でその方すごいヘアカットもあとブリーチして髪を青く染めた時もすごくこう上手にしてくださってたんでありがたかったんですけれども、その方がね日本に帰っちゃったんですよね。それで別の日本人のところに行こうとしていたんですけれども、ちょうどそのヘアサロンのその何方が風邪か何か分かんないけど体調崩されちゃってヘアサロンから予約をキャンセルしてくださいと連絡が来たんですよ。でまあ今のニューヨークの状況でその熱が出たりとかしたらコロナウイルスのテストを受けて陰性って判明しないと営業が再開できないからキャンセルしてください。でまあそれでその営業再開できてまた予約取り直してもよかったんですけれども、私はそのスケジュール的に早く髪切りたいなっていうのがあったので、まあ、近所のね行ったことがないアメリカ人、おそらくアメリカ人が経営しているヘアサロンに行ったわけです。でそこで、ブリーチとカラーとヘアカットをお願いしたんですけれども、 久々 の、 そのアメリカ人がやっているヘアサロンということで、どういうあの どういう作法だったっけぐらいに、もうそれも忘れてるぐらい久々でした。まあ、どういう作法っていうのは、なんかアメリカのヘアサロンってこうシャンプーしてくれる人とヘアカットしてくれる人が別だったら、シャンプーしてくれた人にもチップをちょっと渡したりとかするみたいな、そんな文化もあったりするんですよね。はい、だからなんか、あ、もうなんか どんなんだったか忘れちゃったなぐらいの感じで行ったんですけれども、まあ、結果的には私をあのシャンプーしてくれた人も、他カラーとかカットしてくれた人も一人の人がしてくれたので、はい、あの、まあ、一人にチップ渡すだけで済んだんですけれども、そういったね違いも日本とはあるわけですよね。はい、で、まあ、最初ね切って、切るんじゃない、ヘアブリーチしてもらったんですけれども、まあね、個人の一箇所の美容室に行った時ところの感想ですから、アメリカの全部の美容室がそうっていうわけじゃないですからね。それはあのアメリカの美容室でもすごいこうハイクオリティのところもあれば、すごいクオリティの低いところもあるっていうのは、承知の上でお聞きいただきたいんですけれども、まあ、ブリーチとカラーするのめっちゃ時間かかりましたね。あの、私の前のやってくださってた日本人の方がすごい優秀だったんだと思うんですよ。あのめっちゃそのブリーチとかあの薬剤塗っていくのに倍ぐらい時間かかってて、わー、これは時間かかるなと思いながら、はい、やりました。まあそれはね、あのそのお店によってとか個人によってその何ですか、やっていくテンポの差っていうのはあると思うからしょうがないと思うんですけれども、はい、まあそんな感じだったかな。でやっぱ お店によってその扱う薬剤が違ったりとか、カラーバリエーションも違ったりとかするから、前にしてもらったような色はその店には持ってなくて、すごい紫っぽい青になりました。はい、それしか色のチョイスがなかったんですよね。まあまあまあ、それもしょうがないでしょうと。はい、であのその薬剤塗ってる間とかになんか止まってんなとかって思ったら、あのテキスト打ってたりとかね電話してたりとかしてありましたね。あの、まあ、それも多分そのオンラインで送られてくるあのお客さんの対応とかをしているんだと思うんですけれども、こう日本のサロンとかってちゃんとしてるから、こうそういうのって受付の人がいて、今誰かを担当している、ね、スタイリストさんとかしなかったりするじゃないですか。はい、だから、あ、ここもなんか違うなって日本と違うなと思いながらやってました。まあまあ、それもまあそんなもんでしょうと、はい、私は思っています。こうね、だんだん外国に住んでるとだんだんこう日本と違うことに、まあまあまあまあまあそんなもんでしょ、ああまあこれもそんなもんでしょ、いやいやこれも全然ありえるありえる許容範囲内みたいに思ってくるんですよねはい、ね、でまあ長時間かかって3時間ぐらいかな、3時間ちょっとぐらいかかって、そのブリーチからカラーまでできましたかね。ブリーチ1回でかなりね色抜けて、もう金髪っていうか真っ白ぐらいになってたんですよ。だから結構強い薬だったのかなとかって思いました。はい、でカラーは1回したら色が薄かったので、もう1回やるとかって言ってもう1回しましたしたですね。で、まあすごくその先ほど言った通り紫がかった青になりまして、よろしければ私のインスタグラムの方にすごい紫な青の髪色をしている写真がございますので見てみてください。あの全体をブリーチしたんじゃなくて、あの上は黒いまま残して、その下半分を紫というか青にしたっていう感じでした。はい、でそっから髪の毛を切ってもらったんですけれど、最後私もともと髪の長さが左右で違うアシンメトリーな感じに切ってもらってたんですよね。 なので、まあ、それと同じ感じで、で髪全体が伸びたから、そのアシンメトリーな差をもっと大きく出せると思ったので、片方はじゃあ、3センチぐらい短くなるように、でもう片方は5センチぐらい短く、今の長さから5センチぐらい短くなるよねみたいな感じで行ったんですよ。ですごい慎重にこうなんかこうなんですか、もうなんか肩、私の肩めっちゃ押しながら手慎重に固定して、こうジョジョジョジョジョジョって切っていってくれるんですけれど、切っていってくれるので、わなんかもうちょっと無難な注文をすればよかったなと後悔しました。はい、もうなんかこう すごい初めてオペするのかなみたいな感じで切ってたから、わこれはやばいな、もうちょっとこう普通にワンレンで切るぐらいの無難なオーダーをすればよかったなと、はい、そこは後悔しましたかね。まあで、まあ新芽な感じで出来上がったんですけれども、まあ最終的に出来上がった左右の長さそんなに変化なかった、左右の毛の長さの差がほとんどなかったっていう感じになったので、あまあしゃあないなっていう風にしょうがないなっていう風には思いました。はい、であとなんか日本だったら髪の毛全体のこうボリュームをこうすいたりとかして軽くするっていうのを普通にするから、こうワンレンで切ってくださいって言わない限り、割とこうその辺はこう状況に合わせてやってくださるスタイリストさんが多いと思うんですけれども、まあなんか切りながら聞きながらやってくれたりとか、元から聞いてくれたりとかしてくれる人が多いと思うんですけれど、あだから私写真見せて、あの前のその日本人のスタイリストさんに切ってもらった時みたいな感じで、こんな感じで左右足目で、でもうちょっと差を出したいから、こっちは5センチ切るぐらい、こっちは3センチぐらいでみたいな、現状よりね5センチ切ってこっちは3センチでみたいな、そんな言い方をしたんですけれども、そうだから、その普通にこう様子を見ていい感じに中とか空いてくれるもんかと思いきや、普通にワンレンで切ってもらっただけとなりました。はい、でなんかとその切り終わってから、私がいやもうちょっとこうしてほしいって言ったら、もちろんしてくれたと思うんですよ。だって今私の頭の中はさ、その前のスタイリストさんがいい感じにこうついてくれたりしてるのが途中までありながら、長い部分だけパッツリ切られてるわけなんですよ。めっちゃ変やん。だから私がその切った後にもうちょっとこうついてほしいみたいな、バランスよくついてほしいみたいなオーダーをすれば、注文したら切ってくれたかもしれないんですけれども、その先っちょだけさ、ちょっとこう束感を出すみたいな感じで、こう斜めにハサミを入れるのあるじゃないですか。あのね、そのプロの方じゃないから私用語がわからないですけど、そのさ斜めに入れ方がなんか日本の美容師さんだったらさ、すごい細かくさ、こう均等とかこう何程よい感じでチャチャチャチャチャチャって入れれるのがもうデフォルトじゃないですか。それできるのが当たり前って日本の美容師さんたちを見てたら思うんだけれども、そのチャチャチャチャって入れていくのがさ、これ私がやった方がもうちょっと上手くできるんじゃなかろうかっていうぐらい、なんかガッタガタないよガッタガタだったんですよ。はい、だからあのなんかこれ以上あのもうちょっと空いてとかなんかいろいろ言うと、余計なんかこう危険な方向に頭が向かっていくんじゃないかなと思って、もうそれであの終わりにしましたっていう感じでね、まあ久々のアメリカの、まあ、ローカルのね街の美容室っていう感じなので、すごいこう その有名スタイリストさんがいるようなお店とかじゃないからねだったんですけど、まあ、そんな感じだったよと。結構ねいろいろこう私は心の中でめっちゃ笑いながらツッコミどころ満載な感じでね、楽しい時間を過ごしましたよという感じでございます。ですっごい、まあ、色はね綺麗な紫、まあ、青みたいな色になって帰ってきて、でその写真撮影をしてインスタグラムに載せたんですけれども、そっからもう1回洗っただけでめっちゃ色落ちしましてですね、でもこれもやっぱりその日本人のヘアスタイリストさん、前の私のヘアスタイリストさんが使っていた薬剤とかがすごい良かったというか私の髪に合ってたんだと思います。前の時はなんか落ちていくのもこう緩やかにで割といい感じに落ちていったので、すごいは色が抜けた、なんか汚らしく抜けたなっていう感じはあんまりしなかったんですけれども、今回はすごい抜けるのが早くてですね、一回洗っただけで鮮やかな紫色だったのが薄い、ブルーグレーみたいな色になっちゃいました。はい、でなんかあの DJ 社長さんみたいな感じの色味になってて、まあ、思ってたんと全然違うなみたいになりましたが、まあそれもね面白い体験ということで、まあ楽しんでおりますということで、久々にアメリカのローカルのご近所の美容室で、まあ、髪を切ってみたよというお話でした。
それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで丸々に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。この番組のインスタグラムアカウントで投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索してみてください。今回は歩いてみたのではなくてですね、車ウーバーで移動しました。ニューヨークではあの日本でね結構都会だとウーバーイーツポピュラーだと思うんですけれども、ニューヨークではウーバーイーツよりもウーバーあのタクシー的なサービスの方がですねあの発展しているというか、あの多くの方に利用されているんじゃないかと思います。はい、ということでね、ウーバーでクイーンズからブルックリンに行った様子を早速お届けしていきたいと思います。はい、ここは、ニューヨークシティサブウェイの高架の下からスタートなんですけれども、たくさん小さなねこう薄っぺらい石が地面に突き刺さっているようなそんなところからスタートです。ちょっとねこれがなんかお墓みたいで不気味だなって私はいつも思うんですけれども、今目の前を通り過ぎているのはクイーンズプラザという駅、そして先ほどの高架があったあたりがクイーンズボロプラザという駅のあたりなんですね。このあたりはマンハッタンからクイーンズに入ってすぐのあたりなんですけど、このクイーンズボロとクイーンズプラザというね2つの似た名前の駅がございます。で今そこからずっと南下してブルックリンの方に向かっているんですけれども、このあたり新しいコンドミニアムがたくさん建っておりまして、まあ、この10年15年ぐらいですごくたくさん増えましたかね。結構若いアジア人、中国人とか韓国人の家族が多く住んでたりします。まあ、もちろん他の、ね、人種もたくさん住んでいるんですけれども多いです。でここはフォートスクエアという駅の近くかな。こう今話し声が聞こえると思うんですけれども、タクシーの運転手さんがスマホで喋っています。今通り過ぎたのがフォートスクエアの駅ですね。昔からあるあのダイナーが有名というか目につきます。で通り、PS1 のあたりを今通過しているんですかね。 PS1 というのはMOMA、
ミュージアム・オブ・モダン・アートですから、現代美術館、近代美術館、現代美術館かの、分館がある場所でした。はい、モマっていうのはマンハッタンの中にあるんですけれども、それの改修工事をした時に、なんか移設されて展示されていたのがこの PS1 というところでした。と言っている間にちょっと信号で車が止まったんですけれども、目の前にクモンの看板があります。割とねクモンの教室ニューヨークにはありますよ。うん、子供を習わせている親御さんも多いんですかね。そう、そうそう、 PSR はそんなことで、モマの分館です。で、今もねそのアート施設として残って、あの作品展示されたりとかしているっていうわけですね。なぜ PS1 という名前かというと、あの PS パブリックスクール、もともと公立の学校があったところを使っているからなんです。そして今橋を渡ってブルックリン側に向かっているんですけれども、これはなんだっけ、クロースキーブリッジかな。はい、あのクイーンズの、マンハッタンからクイーンズに入ってすぐのあたりからブルックリンに渡るといえばこの橋という感じですかね。こうあの橋でクイーンズ、ブルックリン越しのマンハッタンも見えたりするので走っていて楽しい場所ではありますね。さっきから運転手さんの声が聞こえているんですけれども、はい、運転手さんが電話で喋ってらっしゃいます。日本だとあの無線でね、応答したりっていうのはよくあると思うんですけれども、こっちでは普通に運転手さんがプライベートの電話をしてたりしていることも多いです。まあ特に昔だとね、まあ今でもですけれども、こう日本でもアメリカでもタクシー乗ったら雑談を、気を使って雑談をしてくださるタクシーの運転手さんいらっしゃったし、今もたくさんいると思うんですけれども、まあ、コロナでニューヨークはなんかあんまり喋らない方がいいのかなみたいなムードにはなっていましたね。はい、なのでこうタクシーとかにな乗ってこう何でしょう、世間話みたいなのをすごいされることは減った気がします。はい、まあ日本でもね今も話しかけられたりしますよね。割と車に乗っている時間をなんか連絡取ったりとかメールチェックしたりとかしたいなって思っている時にはねちょっとこうすごくこうなんて良かれと思って喋りかけてきてくれるので申し訳ない気がする時もありますよね。はい、という感じでもうブルックリンに入ってきてもうすぐ着くのかな。はい、ちょっと反対側も見てみるとお店の壁になんかポップな絵が描かれています。メキシコとかかな、南米の衣装を着ていてギターみたいな、クラシックギターみたいなのを弾いてる様子なので、うん、南米のレストランなのかもしれないです。多分そうですね。はい、こうねブルックリンのこういった住宅地の形は先日出てきた、どこだ、ウエストビレッジあたりとも似ているような、ちょっと階段があってレンガ造りでという形が多いですかね。はい、このあたりも古いレンガ造りの街並みがたくさん並ぶところです。 ここは、マンハッタンからもクイーンズからもブルックリンに渡って割とすぐの場所ですね。グリーンポイントとかって呼ばれるエリアです。この辺りすごくね、こうマンハッタンから近いんですけれども静かで落ち着いた街という感じですかね。まあ落ち着いた街なんですけれども、近年こうおしゃれなカフェとかね、まあ感じの良いお店が増えたエリアでございます。まあでも実はマンハッタンからすごい近いのに交通の便がすごく悪くって、地下鉄だとニューヨークシティサブウェイだとG トレインを使わないといけないような場所だったりするので、マンハッタンからすごく近いのに直線距離ではちょっと行くのには時間がかかる。だからその不便なので、まあ、その分家賃がそこまで高くない、まあ、と言っても高いんですけれどもね、この辺りも、はい、まあそういった感じのところでございます。まあそのリモートワークとかで住むにはいいんじゃないですかね。はい、マンハッタンに毎日お仕事で出なきゃいけない人はちょっと車がなければしんどいですけれども、そうじゃなかったらすごく住むのにはいい場所なんじゃないでしょうか。私のお友達も住んでますが、この落ち着いた感じの街の様子が、私もそのお友達の家に行くたびに、まあ、いいところだなっていうふうに思いますし、その人もそういう感じが好きで長く住んでいるみたいですね。はい、着きましたというところで今日の車でのお散歩はおしまいです。さて今日の放送はいかがだったでしょうか。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上、当番組のリクエストフォームからお寄せください。この放送は放送終了から1週間が経ったらレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。それからさらに1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネル、大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらをチェックしてみてください。YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、今回は前半でアメリカのヘアサロンを面白おかしく話してしまいましたが、もう一個印象的だったのが、最後にブローをしてくださるじゃないですか。その時にさ、まあ、私ねアジア人日本人だけれどもちょっと髪の毛がくせ毛なんですよ。でもその人はそこせっかくツートンでね染めたし、こう日本人のまっすぐな髪にフィニッシュしたかったんでしょうね。めっちゃ頑張ってブローしてくれるんだけどさ、もうなんかすごい煙みたいなの出てくるんですよ。で、なんで水蒸気と思ってたら、いやまさか美容師さんが人の髪燃やすようなドライヤーの当て方しないでしょと思ってて、なんだ水蒸気かと思ってたんですけど、いやどう見てもどう考えても髪の毛が焦げてさ煙出てるんですよ。もわもわなんか一束取ってボーって当ててる間にもくもく煙出て、また新たな一束取ってブローしてボワーって当ててる間にまたそこも燃えてみたいな感じでめっちゃもくもくしててですね、わーすごー、これは髪の毛痛むなと思ったら、やっぱり後から触ったら髪の毛ぎっしぎしになっていました。はい、次回お願いするとしたら、ブローは結構ですってお伝えしたいなと。はい。まあ、次回お願いするかどうかね。微妙なところですけれどもね。はい。そんなこともありました。ちょっとこの煙出てるのはマジで面白かったかな。そんな感じで、まあ、久々にね、アメリカに帰ってきて、ちょっとなんか、外国に、来たぜっていうような体験をしたかもしれないですね。またねこの外国ならではの経験もお話しできたらいいなと思います。それではまた来週日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークにお付き合いください。皆様健康に気をつけてどうぞ良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.